2. 江東区公共施設等総合管理計画改定草案への意見募集。12月20日火曜筆着。改定の背景と目的。公共施設等総合管理計画は、公共施設等の計画的な維持管理、更新等を推進するための基本方針です。令和6年度末に予定する長期計画の改定に向け、社会環境の変化を踏まえつつ、現行計画を再検証し、財政負担の軽減・平準化を図るとともに、公共施設等の利活用促進や最適配置等の実現を目的としています。改定草案の概要。公共施設等の現状と課題。1. 老朽化への対応等。令和15年から20年度頃に、改修・改築に伴う財政負担のピークを迎える見込みです。区民生活・行政活動の基盤となる公共施設等は、日常的な点検・補修の適切な実施・予防保全の観点から、計画的な維持管理・更新を通じて、安定的に行政サービスを提供する必要があります。今後の人口動態や行政需要の変化に合わせた、新たな施設整備も検討が必要と想定されます。全区的かつ中長期的な視点に立って、公共施設等の計画的な維持管理・更新等を推進する必要があります。2. 公共施設等にかかる維持管理・更新費用の平準化。今後も費用の縮減等、効率化に努めつつ、引き続き、財政負担のピークとなる時期を見据えながら、平準化を図っていく必要があります。財政負担の平準化にあたっては、予防保全型の維持管理を推進するとともに、公共施設等の長寿命化にも取り組む必要があります。適正管理に関する基本方針。公共施設等の総量の維持を基本としながら、限られた財源の中で、既存施設の老朽化への対応と、行政需要に対応した施設整備を検討します。意見の募集。改定草案の全文は、区ホームページのほか、高等情報ステーション、区役所2階で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区ホームページに公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。締め切り日、12月20日火曜筆着。提出方法、1、氏名、2、住所、3、ご意見、4、区外の方は、在勤・在学等を記入し、郵便番号 135-8383、区役所企画課企画担当、計画、郵送、ファクス、メール、持参、または区ホームページで。問い合わせ先、企画課企画担当、計画、電話 3647-9168、ファクス 3699-8771、E メール、kikaku@citi.koto.lg.jp。 3. 特定不妊治療費の一部を助成。東京都特定不妊治療費助成事業の承認を受けた夫婦が対象。子供を望んでいるにもかかわらず、不妊に悩む夫婦は少なくありません。区では高額な不妊治療費の一部を助成することで、夫婦の経済的な負担を軽減します。対象、次のすべてに該当する方。申請日から1年以内に、東京都特定不妊治療費助成事業の承認を受けた夫婦。申請時に江東区に住所を有している。他の区市町村から特定不妊治療費助成を受けていない。東京都特定不妊治療費助成事業の対象要件は、東京都ホームページをご覧ください。ホームページ、https:// www.fuku.sohiko.metro.mertro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/funindotinl。 女性内容、特定不妊治療のうち医療保険が適用されない治療費、女性額、東京都で承認された特定不妊治療の医療費から都の女性額を差し引いた実費額、限度額10万円。必要書類等は次の申請場所へお問い合わせください。申請場所、問い合わせ先、保健所保健予防課保健係、電話3647-5906、ファクス3615-7171、上等保健相談所、電話3637-6521、ファクス3637-6651、深川保健相談所、電話3641-1181、ファクス3641-5557、深川南部保健相談所、電話5632-2291、ファクス5632-2295、上東南部保健相談所、電話5606-5001、ファクス5606-5006。4、令和5年度江東区子ども発達センター園児募集。子ども発達センター、塩浜ココ子ども発達扇橋センター、扇橋ココの児童発達支援センター通園事業では、運動や言葉、社会性などの発達が心配な就学前のお子さんを対象に、ココの発達に応じた療育プログラムを通して次の通り発達支援を行っています。塩浜ココ扇橋ココ児童発達支援センター事業概要。3グループです。低年齢児0歳から2歳グループ、在籍人数1グループ1日8人程度、5グループ。通園日週1日、隔週1日、月1日、月曜から金曜。時間、9時45分から12時15分、給食あり、親子参加。幼児グループ、3歳から5歳、1日支援コース。在籍人数、1グループ1日8人程度、2グループ。通園日、週1日から3日、月曜から金曜。時間、9時45分から14時15分、給食あり。幼児グループ、3歳から5歳、半日支援コース。在籍人数、1グループ、1日10人程度、10グループ。通園日、週1日、隔週1日、月1日、月曜から金曜、午前または午後。時間、午前グループ、9時45分から12時15分、給食あり、午後グループ、13時30分から15時30分。内容、3グループ共通。生活指導、食事、排泄、着脱、挨拶、片付け、その他幼児の生活に必要な活動。集団指導、集まり、運動、音楽、造形、集団ごっこ遊び、感覚統合遊び、その他行事活動。個別少人数指導、1回45分。個々の発達や状態に応じた個別支援計画のもとに、言葉や認知学習の指導を、また必要なお子さんには、理学療法、作業療法を行います。発達相談も随時受け付けます。特定非営利活動法人、子どもの発達療育研究所の専門スタッフが指導に当たっています。 令和5年4月の新入園児を次の通り募集します。募集予定人数、各施設、低年齢児グループ約20人、1日支援コース若干名、半日支援コース約20人、締め切り日12月2日金曜、申し込み電話で各施設へ。塩浜ここ施設改修、令和5年4月から令和6年夏頃まで塩浜福祉プラザ改修工事を予定しています。この期間は仮設事業所塩見 2-8-8 で事業を行います。詳細は塩浜ここにお問い合わせください。問い合わせ先、子ども発達センター塩浜ここ、塩浜 2-5-20 塩浜福祉プラザ1階、電話563-2-2591、ファクス3640-5371、子ども発達扇橋センター扇橋ここ、扇橋 3-7-2、障害者福祉センター1階、電話3648-3760、ファクス3648-3671。5、民営自転車駐車場の整備費を補助。駅周辺などの放置自転車を解消。区では、区内の放置自転車の解消を図るため、民営自転車駐車場を設置・運営する方に対して、設置経費の一部を補助する事業を行っています。補助要件、次の1から5のすべてを満たすこと。1、区内に自転車駐車場を新設、増設、または改修。既存自転車駐車場の機器の入れ替え。する事業であること。2、自転車駐車場の構造及び設備が、利用者の安全を確保することができ、自転車が有効に駐車できるものであること。3、鉄道駅の周辺、商業施設及び観光地周辺など、放置自転車が発生する見込みが高い、または現に発生している地域であること。4、誰でも利用可能な自転車駐車場であること。施設利用者や特定マンション住民専用の自転車駐車場は対象外。5、当該自転車駐車場を補助金交付後、3年以上運営する見込みがあること。補助金額、次の通り、A、B どちらかを選択、上限500万円、ただし予算の範囲内とする。A、実額による申請、設置経費の3分の1以内の額。B、標準整備費による申請、自転車駐車場の形式、平置き式、1台あたりの補助額5000円、機械式、電磁ロック式駐車ラックなど、1台あたりの補助額1万5000円。詳細は区ホームページ、民営自転車駐車場整備事業補助金の手引きをご覧ください。問い合わせ先、交通対策課自転車対策係、電話3647-4789、ファクス3647-9287。6、中学生、税についての作文、税の標語、区長賞決定。税についての作文、税の標語は、租税教育の一環として中学生を対象に実施しています。今年もたくさんの応募があり、審査の結果、高等区長賞など各賞が決定しました。高等区長賞受賞者は次の方々です。なお、受賞作品は区ホームページに掲載しています。税についての作文、深川第七中学校、鈴木夢さん、第二砂町中学校、出口佳穂子さん。税の標語、深川第三中学校、日下美代さん、第二砂町中学校、倉地舞さん。問い合わせ先、 納税課納税管理係、電話 3647-4163、 ファクス 3647-8646。 7. 高校大学進学を支援、学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け、受験生がいる世帯に対し、学習塾、受験対策講座等の受講費用や、高校、大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。今年度から収入要件を緩和し、支援対象を拡大しています。貸し付け条件など制度の詳細は電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子ども、20歳未満を養育している方、世帯の生計の中心者、世帯収入が一定基準以下である、給与収入、年金収入がある場合は、表1、事業所得等がある場合は、表2参照。表1、総収入の基準、一般世帯、世帯人数3人、441万円、4人、504万9千円、5人、573万7千円、一人親世帯、世帯人数2人、405万7千円、3人、496万6千円、4人、577万2千円、5人、639万6千円。なお、収入から家賃、一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表2、合計所得金額の基準。一般世帯、世帯人数3人、308万7千円。4人、359万9千円。5人、414万9千円。一人親世帯、世帯人数2人、280万5千円。3人、353万2千円。4人、417万5千円。5人、467万4千円。表終わり。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地・建物を所有していない、現在住んでいる住宅・土地については除く。貸付対象者及び養育している子どもが、共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。貸付金の対象範囲・金額。学習塾等受講料、学習塾各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料、中学3年生、高校3年生等ともに20万円まで上限。受験料、高校、大学、専修学校、各種学校の受験料、中学3年生は27,400円まで。4回分まで、1回あたり上限23,000円、高校3年生等は8万円まで、回数や1回あたりの上限なし。返済の免除、子どもが高校、大学等に入学し、所定の手続きを行うと返済が免除になります。受付時間、平日、午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口、区役所2階24番、保護第一課隣、電話 3647-9660、ファクス 3647-9663。 8. 奨学資金の貸付、高校・高専等進学希望の中学3年生の方へ、区では、都内または隣接県内の高等学校、高等専門学校等に進学を希望し、勉学意欲があり、 経済上の理由から就学が困難な方に奨学資金をお貸しします。対象定員、区内に引き続き1年以上居住している中学3年生、義務教育学校9年生で同種の奨学資金を他から借りない方、併願科、50人予定。貸付額、学資金、国公立は年額96,000円、私立は年額336,000円。入学準備金、入学時、国公立は50,000円、私立は100,000円。返還期間、卒業後半年据え置いてから10年以内、無利子。小学生の決定、江東区奨学資金貸付審査会の審査を経て決定。締め切り日、12月14日水曜。申し込み、在学する中学校等、江東区立中学校以外に在学の方は、庶務課庶務係、区役所6階1番。問い合わせ先、担任の先生、または庶務課庶務係。電話、3647-9170。ファクス、5690-6911。9、江東区スポーツ推進連絡会、区民委員を募集。区では、令和2年3月に、区民スポーツ振興のロードマップとして、江東区スポーツ推進計画を改定しました。この計画を着実に実施するため、江東区スポーツ推進連絡会を設置し、計画の進行管理等を行っています。この連絡会の委員のうち、区民を代表する委員を募集します。対象定員、区内在住で18歳以上の方、若干名、選考、任期、移植の日から令和6年3月まで、会議は平日に年1回から2回程度開催予定。謝礼金、1回7000円。選考、一次審査、作文、二次審査、面接。なお、一次審査通過者には令和5年1月中旬に連絡します。審査結果は令和5年2月上旬に応募者全員にお知らせします。締め切り日、12月19日月曜必着。申し込み、区民生活においてスポーツが果たす役割について記載した作文を800字程度、A4 用紙にまとめ、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、年齢、5、性別、6、職業を記入し、郵便番号、135-8383、区役所スポーツ振興課スポーツ振興係へ郵送または持参。江東区スポーツ推進計画は、区ホームページまたはスポーツ振興課窓口、区役所4階34番等で閲覧できます。電話3647-4887、ファクス3647-8506。10、田んぼの学校スタッフ募集。企画運営に参加しよう。田植え、稲刈り講習など。稲作を通じて自然や文化を学ぶため、横十間川親水公園内の田んぼで、年間を通して田んぼの学校を開催しています。この事業は、10代から80代と幅広い年齢層からなる区民ボランティア、江東田んぼクラブの皆さんが支えています。作付け計画から水の管理、生き物観察の準備まで、手作りの事業を企画運営し、無農薬、無化学肥料、無動力で昔ながらのお米作りに挑戦しています。今回新たに江東田んぼクラブの一員としてボランティア活動を行うスタッフを募集します。企画運営のほか、スタッフ研修会として5月9月に田植え稲刈り実習を予定していますので、農業経験がない方も大歓迎です。活動内容は江東田んぼクラブホームページをご覧ください。ホームページ、 http://blog.livedor.jp/ine/。対象、農業やボランティア活動に興味のある中学生以上の方。費用、年会費2000円。募集団体、高等田んぼクラブ。締め切り日、12月9日金曜。申し込み、区ホームページ、または電話で、施設保全課庶務係。電話、3642-5099。ファクス、3642-4748。
11、小学校高学年期の子どもたち。4、どうも友達から無視をされているようです。自分の子どもが無視の対象になってしまったとき、親としてはとても胸が痛く不安になります。そんなとき、どのように子どもをサポートしてあげられるでしょうか。無視の特徴、嫌なことを言われた、された、という明確な原因で始まることもあれば、なんとなく気に入らない、など、はっきりした理由もなく始まることもあります。後者は解決の糸口がつかみにくいと言われ、ターゲットは大抵一人で、コロコロ変わることもよくあります。しっかりと様子を見る。無視されていることについて、心配をかけたくない、恥ずかしいといった気持ちから、子どもが親に話しづらいこともあります。SOS に早く気づいてあげるには、表情や雰囲気、食欲、友達の話題などが今までと違っていないか、毎日子どもの様子をしっかり見ることが大切です。話を受け止めて共感する。子どもが話してくれるときは、まずはじっくり話を聞いてあげ、つらいよねと共感の言葉を返してあげましょう。話すことで気持ちが楽になったり、考えていることが整理できて、どうしたいのか、どうしたらいいのか、子ども自身で気づくこともあります。子どもの気持ちを第一に考えて尊重し、話を聞くことが大切です。親が相手の子に文句を言うと大騒ぎしたり、あなたも悪かったんじゃないのと否定しないでいてください。一緒に考える姿勢で、どうしたらいいのかなと、これからの明るい話をできたらいいですね。家を安心できる場所に、お父さんお母さんはどんなことがあってもあなたの味方だということを伝えて安心させてあげましょう。子供が学校で自分なりの対処で頑張ってみるときの安全基地になるでしょう。学校の先生に伝えるとき、子供が相談を希望していたり、いじめが深刻なときは、早めに担任の先生に話して状況を改善してもらいましょう。気にかけてもらい、周りの子たちにさりげなく声をかけてもらうだけでも、状況が良くなることがあります。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話3647-9676、ファクス3647-9274。